マタイによる福音書2章1節から、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています、ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声がした。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、死の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れ、イスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて、幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリレア地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。繰り返されている決まり文句がここにあります。預言者たちを通して言われていたことが実現するためであったという言葉であります。まあ、このマタイによる福音書はユダヤ人たちに向けて書かれた福音書だとこう一般に言われております。 実際誰に向けて語るかということで、私たちは言うべきことと言わなくてもいいことが出てまいります。このマタイによる福音書はですね、全然このことがいつ起きたかということにはあまり関心を寄せていません。まあ、ある意味ではもうみんなよく知っている事柄を語るかのようにですね、語るわけです。反対にルカによる福音書の場合は、まあ、異邦人に向けて書かれた福音書と言われていますから、いつ頃このことが起きて、こういう順番で起きてというふうに、その年代を特定できるように語っています。まあ、これは私たちの間でもあると思うんですね。よくその出来事を知っている人にですね、あれはあの頃のああいうことだなんて言う必要はないわけです。もう即座に本題にこう入っていくわけです。でも全然その出来事から遠いところでこう生活している人には、あの頃あの場所でああいうことが起きましたからこう始まるわけですね。まあ、そういう意味でマタイによる福音書は、じゃあ一体何に関心を寄せているのか。まあこれはユダヤ人たちにだというわけですね。イエス様のことをよく知っている。イエス様をめぐってどういうことが起きたかをよく承知している。どういうやりとりがユダヤの指導者たちとなされたかも、これは自分で見た人もいるかもしれないし、親しい人からよく聞いて噂でよく知っている人もいるかもしれないし、まあ、こういう環境です。まあ、そういう中で、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったとかですね、あるいは預言者たちを通して言われていたことが実現するためであったというのは、これはとても重要な決まり文句なわけですね。聖書に親しんでいる民ですから、聖書にああいうことが書いてるけれども、このことはほらこういうふうに実現したよとこう言ってるわけです。だけども改めて前も申し上げましたが、このイエス様のご誕生の箇所を見るとですね、なるほど、預言者たちがこう言っていて、それがぴったりこの人に当てはまるな、こういうふうに人々をですね説得しようとしていません。まあ後で丁寧に見てまいりますが、例えば前回見ましたように、前々回ですね、先制術の学者たちが東の方からエルサレムに来たということもですね、これはそれこそ本当にイエス様がどのようなお方かということに目をよく注いでみれば、なるほど、このお方において全ての諸国の民が祝福されるんだと、このことがこのお方から始まったんだということをはっきりと示す印であります。だけどもイエス様をそのように信じなければ、あ、そういうこともあったなと忘れ去られてしまう事柄です。また実際イエス様がこういうふうにお生まれになった時のこの出来事ですね、東方の方から学者たちが来て、そしてヘロデ王のところに行ってですね、私たちは星を見たと、その方の星を見たと、どこにその方がお生まれになったんですかとこうヘロデ王に尋ねて、ヘロデ王も不安を抱いた。そしてエルサレム中がそのことで一体何が起きるんだろうと不安を抱いた。またヘロデ王は立法の専門家たち、聖書の専門家たちを呼んで、じゃあ一体メシアはどこで生まれるんだと、それを答えさせる。そしたらベツレヘムだ。そして学者たちはベツレヘムへ行って、まあ、そのまま行方知れずになったわけですけれども、これはそれなりにその時人々をこう騒がせた出来事なんですね。だからといってですね、ベツレヘムであのお生まれになったイエス、あのお方だと、予言通りだと、だからユダヤ人の人々、このお方ですよと説得しようなどとはしていません。また説得できません。そのことはもう忘れ去られていくわけです。また実際 このことでヘロデが後の方に出てきますけれども、そのようなもしメシアが万が一生まれたとしたらですね、そんなものは許しておけないとして、そのベツレヘムと周辺一帯のその可能性のある子供たちを皆殺しにするわけですから、こんなことも恐ろしくてですね、その後持ち出すこともできないような出来事です。まあ、なぜこのようなことを申し上げるかというとですね、この聖書の預言をこのイエス様だと信ずるのはですね、最初に本当にイエス様がメシアだと、本当にこのお方がおいでになって成し遂げるべきことを成し遂げて、そして天に昇って行かれたと信じる教会においてだったということです。まずイエス・キリスト、イエスがキリストであるということを信じて、そこに本当に心を注いで目を注いで、そういう教会にとって、実はこのマタイによる福音書はですね、重要な事柄を伝えているわけです。そうしなければこの予言の通りに実現したということが、何が実現したのかさっぱりわからないような仕方で予言も解釈されているし、そのことの実現もですね、何が実現したかよくわからないようなありさまだということです。よろしいでしょうか。信仰によって聖書というのは解釈されるべきものです。じゃあその信仰とは何かというと、あのイエス・キリストにおいて聖書の言葉は然りとなったという信仰です。イエス・キリストに本当に目を注いで、このお方において神の愛は余すところなく表され、神の救いの御業は成就したと信じる信仰です。この焦点を書いた状態でですね、いくらこういう記事が、あ、この聖書の箇所とこういうふうに合ってるか、こういうふうにこう整合するか、こんなことをですね、やっても答えは出ません。答えは出ません。そのようなことで信仰は養われません。そのようなことで人々は説得されません。見ていけばわかります。もうすぐわかります。キリストに目を注がなければ、なんでこれが預言者の言葉の実現なんだと、首をひねるような実現なんです。13節から読みます。こうあります。先生術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフにはたびたび夢で天使が現れてですね、大事なことを告げてくれました。マリアと結婚するときもそうですね。まあ人ですからいろんな夢を見たと思うんですけれども、その夢は特別な夢だったということですね。私たちもそんな夢を見たいなと思ってですね、見ようとしてはいけないんですね。当時の教会もですね、人々はいろんな夢を見たと思います。あの夢を見たりこの夢を見たりですね。でもそんな数々の夢などをこのように記録する価値もないとしたわけです。すべきものでもないとしたわけです。ヨセフもまた数々の夢を見たと思います。これ以外にもですね、人間ですから。だけどもこの夢は特別な夢だったんです。実際それが特別だった理由は、その夢を見た後ヨセフはそれに従って行動しているわけです。マリアとの結婚をとても悩んでいる時にもですね、その夢を見てマリアと結婚するわけです。マリアと結婚したら万事がうまくいったかというと、全然そんなことないわけです。そんなことないです。マリアと結婚して自分の子供だということがはっきりとしていません。自分の子供ではありません。ただ聖霊によって身ごもったと告げられた子供なんだけども、その子供のために身重のマリアを連れてですね、厳しい厳しい旅を続けてベツレヘムへ行って、またそこで 本当に大変な環境でマリアが子供を産んで、こういうことにこう対処しているわけです。だからこの夢が本物だというのはですね、ヨセフ自身がそれを本物として受け取ったということもありますけれども、同時にその夢がヨセフやマリアの生き方を支えたとも言えるわけです。だから本物です。だから御言葉です。御言葉は私たちに都合の良い占いのようなものではありません。御言葉に従ったらうまくいったとかですね、御言葉に従っていれば間違いはないです、こんなものではありません。御言葉というものは本当に神様が私に与えてくださった、語ってくださったと分かるから、その人の生き方を決め、また神様が語ってくださったものだから、その後のその人の生き方をも支えるわけです、守るわけです。そのことがよくこの二人の間で起きているわけです。肝心なところでヨセフはそのように御言葉を受け取っているわけです。神様はそのようにヨセフの場合は御言葉を与えたんです。御言葉のゆえに患難やまた迫害が起きることにおいて、その信仰がそれ以上進まなくなるような、そういうものであるならば、それは御言葉を受け取ったとは言えません。これイエス様が教えてくださった通りですね。御言葉というのは、それを受け取って信じて歩み出して、何が起こるか分かりませんが、何が起ころうがその御言葉がその人を支えるということです。導く、そういうものでなければならないということです。それが御言葉だということです。人の側に都合のいいものではありません。でも結果的にはその御言葉に従うときに万事が益となる、それが御言葉です。神様がそのようにしてください。それが神の言葉です。そのような夢を見たということ、夢でそのように御言葉を受け取ったということです。御言葉によって支えられているからですね、まあヨセフがこのベツレヘムで生活しているわけですけれども、なんでこんなところで生活しなきゃないかな、実際自分も生まれ故郷を離れてるわけですから、今まで商売をやってきてですね、本当にお得意さんもいたと思うんですね、大工でも。でもそういうお得意さんからも離れてですね、新たに仕事において客を開拓したりですね、あるいは大工の仕事を続けられたかどうかも分かりません。まあそんなこと全然聖書は書いてませんけれども、そういう中で生計を立てて、まあ新しい場所で生活していくのはとても大変だったと思いますが、でも御言葉によって支えられているわけです。今度はそれなりに安定してきたでしょう。でもその時にヘロデがですね、この子を探し出して殺そうとしていると聞いて、それをまともに受け取ってですね、夜のうちにためらうことなくベツレヘムを後にするわけです。これが本当に効くということですね。まあ、実際聞いても聞かないということが聖書の中では繰り返されています。そういうことを私たちは聖書で見るわけですね。この時ヨセフがですね、もしこの夢を見てもですね、まことのこととも思われないと、これもあり得るわけです。まことのこととも思われない。ロトが暮らしていたソドムの町のようにです。そこに死者たちが来てですね、この町は滅ぼされるぞと言っても、まことのこととも思われない。たわごとのように思われる。ということもあるわけです。でもヨセフは聞くわけです。まあこれが、御言葉に肝心なところで従いながら歩む者の幸いかもしれません。聞かなきゃないときに聞けるわけです。またそこに自分の身を預けるわけです。そしてヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。ヨセフがですね、こういう疑問を抱いてもよかったと思うんですね。マリアが身をもったのは、聖霊によって身をもった神の子だと、しかもその名はインマヌエルだと、 神は共におられると。だとすれば、インマヌエルであるこの一人子、この子供を本当に得て、そしてこの世にいる私たちが、こんな生活をしているのかと、こう問うてもよかったと思います。神様はこの一人子を与えたのに、こんなありさまで私たちを生活させるのか、本当かと、あれは本当の夢だったのかと、神様が見せた夢だったのか、疑ってもよかったと思うんですね。まあ、試されたことはあったと思います。本当にこれでよかったのかなとかですね。でも、試されても守られたことは確かですね。実際、東の方から博士たちがやってきてですね、東方で星を見たと言ってここへ来てですね、そして黄金乳香持つ薬を贈り物として捧げられた時には、なるほどと思ったと思いますね。なるほどと思ったと思います。またヘロデがですね、この子を殺そうとしているというのも、聖書に忠実に聞いているものならばさもありなんだったと思います。聖書に忠実に聞いているならです、ヘロデから歓迎されるようなメシア、これは誠のメシアではありません。ヘロデという人は、もうすでに40年、まあこの時はまだ40年に足りませんが、最終的には40年ほどですね、このイデアの地を治める王ですけれども、この王がどれほど悪い王かみんなよく知ってるわけです。本当にこの王がですね、自分の地位を守るためには肉親だって本当に殺すほどのですね、まあ、どんな手でも使うほどのローマに取り入りながらこの土地を治めていた王です。だからといってずるいだけではないんです。とても能力があるからローマから重んじられたんです。木を見るに敏で、そして能力があってですね、そしてそれだけではなくて、どうやって人気を取るか、その人気の取り方は見事です。当時の神殿、イエス様の弟子たちでさえびっくりした神殿ですね。ああ、こんな本当に神殿あるかと。こんな大きな石です。こうびっくりしたわけですけれども。そうやって、自分は本気だなど信じていません。だけども、ユダヤ人たちの関心を買ってですね。まあ、力のある者たちはよく手なずけながら、その土地を治めていたものです。だから彼がこんなことを、もしメシアが生まれるとしたならば企てること、これはヨセフたちにとってはですね、聖書に忠実に聞いているものならばさもありなんだと。実際私たちはこのマタイによる福音書の2章のですね、イエス様がお生まれになった時期を確かめさせて、その時期に生まれたと思われる子供たちをですね、とにかく皆殺しにせよと、ベツレヘムだけでは足りなくて周辺のところにも逃げてるかもしれないから、そこも皆殺しにせよと、こんな命令はとんでもない命令だと思うわけですが、でもこのヘロデという人ならやりそうなことなんです。数々の中の一つなわけです。実際当時のベツレヘムの人口は1000人ぐらいではなかったかと言われています。まあそこから推測ですが、殺された子供は20名前後ではなかろうかという推測もあるそうです。まあ数が問題ではありませんが、ヘロデにとってはですね、そういうことを本当に知ってること、それだけの力を持ってるわけです。すでにもう40年近くその土地をそのように治めてるものですから、そのような中でヨセフが夢を見て、そしてエジプトへと去ります。エジプトにはヘロデの力は及びません。エジプトにもユダヤ人たちは多く住まわっていたそうです。まあ、そういう意味では逃げていく場所としては適当な場所、そこへ身を寄せます。だから見方を変えればですね、これもまたヨセフにとっては、あるいはマリアにとっては その信仰を励ます出来事なわけです。神様が肝心な時に自分たちを逃れさせてくださって、ちゃんと守ってくださって、この子は本当に神様が与えた、神様の使命を託されたインマヌエルなんだという信仰を励ますに十分です。だけどもこれを大々的になどこの二人が口にすることはなかったと思います。それがヘロデの耳にでも入ったらまた大変なことが起きます。ずっと心に秘めていたと思います。このことが改めて明らかにされるようになったのは、先ほど申し上げた通りです。イエスがキリストだということを信じる、その信仰にふさわしいからです。イエスがキリストだという信仰、そこに目を注いでみたときに、ここで起きた出来事がですね、なるほどその通りだと、確かだと、これをこの信仰を励ましもし強めもする出来事だからです。またそれだけではなくて、私たちは改めてですね、今そのいきさつを少しこう想像しながら語りましたけれども、改めて信じた人々がですね、王様ではないんですね。イエス様を信じた人々がヘロデのような力などないわけです。ヘロデに対抗する力もないわけです。そんな力のある人たちが教会にいたわけではないわけです。でもそれらの人々が、あのイエス様がどのようにしてそのご誕生、それ以降過ごされたかを思うときにですね、神様の助け、守りというものはイエス様にそのように注がれるんだと、とするならばイエスを信ずる私たちにもそのように注がれるんだなと、その光の中でいろいろなことを気づかせてくれる出来事でもあるわけです。実際この時のヨセフはですね、さあエジプトに行こうと思ってですね、先だとお金もないわけですから、親戚を頼ってですね、なんとか行くだけの資金とか、こんなことしてないわけです、まあ、それは驚くことに、東方から来た博士たちからですね、そこへ行くだけのまた資金も実はもう備えられていたわけです。だから誰にも頼らないわけです、ヨセフとマリアは。だけどもちゃんと神様が、ヨセフとマリアも悩んだだろうけれども、悩んだろうけれども、でもその悩みを超えてしっかりと歩んでいくようにふさわしい備えはもう先立って先立って与えてくださっている。これを見るわけです。これはまた主の教会が経験したこととも重なると思います。また悩んだ時にこの主を仰いでですね、神様がどのようにキリストを助けてくださったのか、どのようにキリストと共にあったマリアとヨセフを助けてくださったのか、このことを見てよく待ち望んだと思います。主の助けをですね、どのように待ち望めばよいのか学んだことと思います。そしてエジプトへ去り、15節にはこうあります。ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。これを読むとですね、あ、これは聖書にこんな言葉があって、こういうふうに全部イエス様に当てはまるのか、こう思うかもしれませんが、どの御言葉の預言かというとですね、これは実はホセア書の11章の1節の言葉です。ホセア書の11章の1節の言葉です。旧約聖書ホセア書11章の1節、まあ、その前後を読むと、なんでこれがこのイエス様に当てはまるのかわからないような予言の言葉です。1416ページです。こうあります。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去って行き、バールに犠牲を捧げ偶像に香を焚いた。 この11章の一節の言葉をここでは引用しているんです。人々がですね、聖書に親しんでいるユダヤ人ならば、あ、なるほど、あれはホセア書の11章の一節だなと分かるようにこの言葉が引用されています。まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子とした。これはイエス様についての予言ではなくて、これはイスラエルの民に対する御言葉ですね。こう素直にこう読んでいけばです、イスラエルの民はあのエジプトから呼び出されたと、本当に救い出されたと、そして神様が愛して、そして我が子として、本当に子として慈しんで、そして約束の土地にこう住まわせたのに、そのようにこう約束の土地に住まわせたのに、2節を見るとですね、彼らは私から去っていき、バールに犠牲を捧げ、偶像に子を絶いた。神様の妬みを引き起こすようなことばかりしたということを言ってるわけです。罪を問うてるわけです。こういう御言葉なわけです。だけどもマタイによる福音書はですね、この予言の言葉はこのイエス様において実現した、こう言ってるわけです。イエス様に当てはめるわけです。いろいろな仲介書を見るとですね、これをこう説明するためにいろいろと説明を私たちは見ることができると思いますが、当時そのような仲介書を主の教会が読むこともできなかったわけですから、その後いろいろと整理して仲介という形でまとめて、今日私たちはそれを学べるんですね。当時の教会がですね、どういうふうにこれを見たかですね。先ほど申し上げたことに戻ります。このお語りにおいて聖書の御言葉はことごとく叱りとなったんだという、このお語りに目を注ぐ信仰においてです、イスラエルの民はあのようにエジプトから救い出されたのに、救い出されたのにですね、モーセを通して救い出されたのに、その救い出されたことは何の役にも立たなかったと言ってるわけです。ここでじゃあ神様がなさったことは無駄だったのか、神様が本当に必要にイスラエルのために語りかけて、あそこから救い出して、そしてその救い出すあれのにおいても語りかけて本当に養って、これは無駄だったのか。無駄ではなかったと言っているんです。これはイエス・キリストにおいて実現しているんだということを言おうとしている。ここからこれを今までの民はことごとく実現できなかったけれども、今イエス・キリストにおいてこの本当に赤子ですね、幼子もまだ本当に血のみものようなものですけれども、でもこのお方を通してこの救いがですね、神様がエジプトからあの民を救い出して、そして実現していようとしたことが、このお方を通して実現するためであったということです。だからイエス・キリストがキリストだと、イエス様、あのイエス様はキリストだと、ここに目を注いでですね、その信仰において改めて聖書に向かい合ったときにですね、聖書の言葉は何一つ虚しく地に落ちることはないわけですから、ただあのエジプトから民が救い出されたのは民の誇りのためでもなければですね、自分たちは選ばれた民だという誇りを本当にたくましくするためでもなければ、あるいはここにおいて何かいろんな知恵や知識を得るためでもなければ、それを超えてまず大切なこと、主があのように救い出されたその目的は、それはこのイエス・キリストにおいて実現するということです。私はエジプトから私の子を呼び出した。だから神様はですね、ある意味でそのエジプトからその民を呼び出したところにこう目を注いでるわけです。同時にそのことが救い出したのに、神様の御心が実現していないありさまを見てるわけです。でも今 声をかけ続けましたけれども、それは実現しないで今日に至っている。でも今この一人を通してこの呼び出したことが実現しようとしていると言っているんです。まあこれはある意味でイエス・キリストに目を注がなければ了解不能な事柄でありますけれども、本当に聖書が予言しているメシアが来たんだと、そしてこれはあのお方だと、聖書に書かれていることは私のことが書いているんだとおっしゃったんですね。イエス様はそのお方だと、このお方に目を注いで私たちが常しえの主の御心の実現に心を向けたときに、注いだときに、私はエジプトから私の子を呼び出したイエスだ。教会の信仰をますます明瞭にしたことと思います。皆さん、私たちの信仰においてですね、土台となるべきものは何かといったら、イエスがキリストだということです。そのお方はすでに来られたということです。そしてそのお方がすでに成し遂げられたということです。そこにしっかりと私たちが目を注ぎ立たなければ、私たちの信仰は土台がなくなります。その土台に立つから、神を愛する者たち、神に召された者たちには万事が益となるように働くということを知っているとも言えるわけです。あるいはその土台にしっかりと立つから、キリストイエスにおいて示された神の愛、誰が私たちから引き離すことができようかとも言えるわけです。見えるものではなく、見えないものに目を注ぐイエス・キリストに目を注いで、御言葉の恵みにさらに預かってまいりましょう。最後に、コリントの信徒への手紙、第2コリントの4章の、コリントの信徒への手紙第2の4章の、18節の御言葉だけ読んでお祈りしております。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。お祈りいたします。神様、あなたが天地を作り、そしてその中に人を生かし、人が堕落して以来、あなたの御旨のままに全てのことをなし、また語りかけ、そしてこの世の終わりにイエス・キリストにおいて、その十字架の死と復活において成し遂げられた救いを讃えます。どうかここに目を注いで、改めて、あなたが何を私たちに語りかけてくださったのか、何を見せ続けてくださったのか、改めて知ることができますように。そして、それによって強められ、また養われ、慰められて、希望に満ち溢れて、前に進んでいくことができますように。どうぞ主を導いてください。今日から始まる一週間の歩みのすべてにおいて、そのように私たちを救い、私たちと共にいてくださる主の栄光を本当に喜びながら、また讃えながら、感謝しながら歩めるように、どうぞ守り強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌358番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。